どうもこんばんは、セアルガヨさんでございます。コネラジ第1回目の放送です。ありがとうございます。さあ始まりました、コネラジ。リスナーと様々な話題をこと最悪や、もう一発目からもう一発目の番組の説明するとこからいきなしの神やもう。僕ね、一回ミスしたらもうね、その日ダメなんですよね。切り替えていきましょう。こんばんは、瀬谷岡洋二さんです。リスナーと様々な話題をつなげる、コネクトする番組、コネラジ、始まりました。これからですね、このコネラジ、ゆっくりゆっくり成長していってですね、一人前のラジオ番組にしていきたいなと思っておりますので、よろしくお願いします。YouTube 生配信ご覧の方はですね、チャットでどんどんご意見、ご質問飛ばしてください。番組の感想を、Twitter でハッシュタグ、セアロガイラジオでつぶやいてくれるとシンプルに僕が喜びます。メールでのご参加、なんか質問とかね、ちょっとこの話してよみたいなそういうご要望あれば、メールアドレス、kone@city.love までお願いします。kone@city.love までお願いいたします。はい。まあ、コネラジ第1回も始まったんですけれども、まあ、何日か前に僕が引退しますよドッキリ動画を上げまして、で、まあ、実はしませんよっていうネタバラシをして、で、まあ、こういうラジオ番組やりますよっていうお知らせをしたところですね、なんと、とある企業さんがですね、スポンサーやらせてくれというような申し出をいただいて、もう非常にありがたいですよね。ということで、そちらの企業さんもご紹介したいと思います。ビレッジアゲインアソシエーションさんの提供でコネラジをお送りしていきたいと思います。またですね、この番組ですね、リスナーの個人スポンサーも募っております。まあ、番組応援したいぞ、セアロガイ応援したいぞという方はですね、動画の概要欄、もしくはネットでセアロガイサポーターズで検索してチェックしていただければと思います。はい。いやね、ごめんなさい。今も甘噛みしてたんですけど、完全に。結構ね、もうこのラジオ準備するので、結構ドタバタしてて、もうギリギリなって、あれやってへんな、そういや、これ足りてへんな、みたいな、これ作っとかなあかんな、みたいなので、結局ドタバタしてですね、なんかもう、睡眠時間も削られ、で、結局今、まあまあのコンディションでやってるみたいな本末転倒現象あるじゃないですか。新しいこと立ち上げた時にね。はい、そんな感じなんですけれども。まあ、これからコネラジね、勢いつけてやっていくためにも、気合い入れてやっていきたいなと思います。あ、早速、スーパーチャットもたくさんいただいているんですけれども、ありがとうございます。スーパーチャットいただいている皆さん、番組終了後にですね、まとめて生配信の方でお名前ご紹介しつつ、お礼も申し上げたいと思います。さあ、このコネラジですね、曜日ごとにそれぞれ違うパートナーをお呼びしてですね、お届けしていきたいと思います。月曜パートナーご紹介していきたいと思います。この方、モバイルプリンスさんです。
はい、こんばんは。あなたの心のウォーターサーバー、モバイルプリンスです。よろしくお願いします。
ちょっと待ってください。いろいろ説明するなあかんボケやな、これ。
はい、ウォーターサーバーですよ。はい、
持ってないでしょっていうのと、
はい、
モバイルプリンスさんと沖縄の RBCI ラジオっていう番組で、まあ、ご一緒させていただいてて、その中の番組のアナウンサーが言うキャッチフレーズを今パクって言ったして言ったという形なんですけど、これ誰が分かんねん、これ
乗っ取りでね、
ラジオ聞いてる人分からへんよね、うん、これ
もう彼からね、ウォーターサーバーの称号をもらおうと思います。
はい、まあ、潤いを与えていけたら、
はい、よろしくお願いします。
ございますけれども、はい、モバイルプリンスさんね、この、まあ僕、ラジオ番組でご一緒させていただいたりして、まあ、このネット界隈のニュースを、まあ、わかりやすく解説して、で、独自の目線で、意見を話すという、まあ、そのお話を聞いてて、まあ僕、シンプルにめちゃくちゃすごい人やなと、トークを、なあ、あんまハードル上げすぎてもよくないけど。
そうそうそう。
はい。やりにくくなっちゃいますね。いや、もう、沖縄には収まりきらない器なんじゃないかなと。
いや、もう光栄でございますけれども。
ハードルを上げ切ってみた。はい。はい、ということで、まあ、このラジオ企画やるにあたって、ぜひご一緒させていただきたいなということで、お声掛けした次第でございます。
もう二つ返事どころじゃなかったっすよね。
そうですね。一つ返事もなかった。
そう、1分ぐらいでやりますって来て、最短だと今日の4時から収録できますっていう返事をすぐ送って、いや、それは無理です、こっちがみたいな。
そう、俺の準備が整ってないみたいな。なんか、普通、いろんな連絡のメールが来て、で、あ、なるほどなって内容を理解して、で、返信の文章を打って、で、まあ、このラリーが成立するじゃないですか。
はい。
あらかじめ返事の文章を打って、いる人じゃないとおかしいぐらいのレスポンスの速さでした、
ね。いや、でも、セアロガイおじさんからのオファーを待ってたから、ずっと、こう。セアロガイおじさんとの DM にも下書きずっと残して、わかりましたっていう。
めちゃくちゃありがたいな。いや、もうね、ももくりさんのこの前のめりな姿勢がマジでありがたくて。
あ、マジですか？
お願いしたときに、もう、一つ返事、いや、一つ返事以下で速攻 OK していただいた上に、もう二言目には、スポンサー取るのも協力しますっていう。ビジネスの面まで協力してくださる。本当にありがたい。上にですよ。この、はい、まあ、モバプリさんにね、お支払いできるギャランティーは、皆さんからの個人スポンサーや、このスーパーチャットで変わってくるというところで、まあ、保証されてなかったわけですよね。モバプリさんの絵のギャランティーというのは。
はい。
にもかかわらず、こんなふんわりした話を受けていただくだけでもありがたいにもかかわらず、なんと、この今画面に映ってるマイクと、あと他にももろもろ設備投資していただいたんですよね。
あ、いや、でもまあね、このコネラジだけじゃなくて、まあいろんな仕事で使えるからっていうことなんですけど、はい、もう本当にね、ちょっと今台風で物流の遅れがね、はい、本当出てて、ちょっとあいにくカメラとかライトはまだ届いてないんですけど、ちょっと来週ちょっと完全体で。
完全体、
はい、お届けできるようです。はい、
ね。提案した僕よりもね、全然、設備が整ってるというね、僕もちょっとちゃんとやらんといけんな、ところでございますけれども、はい。はい、まあ、こんな感じで、まあ、本当にありがたいモバイルプリンスさんです。モバイルプリンスさんなんですが、まあ、この月から金までね、いろんな方とご一緒させていただく中で、まあ、お知らせも中で、はい、まあ、芸人さんとか、北海道のインフルエンサーとか、あと、沖縄の YouTuber とか、うん、まあ、なんとなく、こう、一文字、二文字、一単語、二単語ぐらいでご紹介できる方ばかりだったんですけれども、モバプリさんって、なんて紹介していいかわかんなくて、
あんた、一応だから、はい。
なんか
建前上は、一応、その表の顔はですよ。
はいはい。
やっぱり、スマートフォンアドバイザーとか、
うん、
あとは沖縄県サイバー防犯 PR 大使とか、
うん、
まあ、そういうなんかちょっと表の肩書きはあるんですけど、まあ実際のところは多分その SNS のストリートファイター的な、ファイトクラブでもいいですけどね。タイラー・ダーデン的な、はい。
ファイトしてるし、
はい、
何がすごいかって、こうバトルした後、もう、
はい、
やってる番長同士の喧嘩みたいな感じで、レスバトした人と友情芽生えたりしてるじゃないですか。
いや、だから結構みんな引いてるんですけど、実は DM で、うん、さっきすいませんでしたとかね、まあ、本気で叩き潰す気はなくて、あくまでその言論というリングの中でね、こうやってるだけであって、うん、あなたが嫌いじゃないですよっていうところは伝えてやってるんですけど、それをちょっと裏でやりすぎたため、本当の友達とかからね、お前あれ大丈夫なのかみたいな、そういう心配の連絡が来るっていう。
モバプリさんのこのレスバトルを見ているとですね。
はい。
個人の叩いたりとか、誹謗中傷したりとか、
はい。
そういう一線は越えずに、ちゃんと意見と意見をぶつかり合わせようというね。議論しよう。
そうですね。そうですね。だから僕もその、うん、誤字脱字とかはやっぱ指摘 したりせずに、うん、そういうちょっと相手のね、こういうミスとかは責めずに、あくまでどういう主張したいんだろうかとかですね。まあそういうのを聞きながら、まあちょっとこのフィールドワーク的な形で、こういう主張をしている人たちはこういう考えに基づいているとか、あるいはここが抜けてるとかですね。まあそういうところなんかを、こう参考にしながらちょっとやってる感じはありますけどね。
なるほど、なるほど。
はい。
まあということで、こういろいろとこう、まあ、スマホ系とか、あと情報リテラシー系とか、はい、まあ SNS での発信ですとか、まあそういったことをされているプリンスという。ここがまた ですよ。プリンスって何やねん。
そうなんですよ。でも一応今日あの王冠つけてますけど、
はいはいはい、
一番いい王冠つけてますからね。
勝負王冠。
そうそう、4つぐらいあるんですけど、やっぱり今日はもう勝負なんで。
なるほど。はい、いやいや、そうい
った。センターがそのピンクと紫柄のちょっとこの王冠つけてます。
なるほど。いや、実は僕も今日勝負ふんどし持ってきておりまして。勝負ふんどし。
お互いね、ファッションモンスターですから。
やばい
でしょ。誰もあんまり特殊ない。でも、いずれでなんかわかんないですけど、その資金造成でグッズ作るんだったら、やっぱ、その王冠とかね、月曜日代表して。
あ、いいですね。いや、俺もふんどしの需要がないと思うけど。
そうですね。
あの、うん、私ね、ふんどしグッズの結構需要があるから、デザインをね、はい、作ったこれ仕上がってきたんですけど、顔の下に、また俺の顔が股間ぐらいにあるっていう、この、ポーテモポール的なこのデザイン。やばいっす。
そうっすね。でもちょっと、これつけた状態でやっぱスーパー銭湯とか行きたいなって思いますね。その PR 活動はしたいですよね。
体に絵が入ってる人と同じ対応されそうな。
退場、
はい。ということで、まあ、ちょっとモバイルプリンスさん誰やねん、どういう人やねんって思ってる方、まあ今の説明聞いてだんだん分かってきたと思うんですけれども、結局でもね、モバイルプリンスさんって何なのかっていうのは、本当にもう諸説あって、
諸説。
正しいか分からない状態やから、はい、もうざっくりでいいですよね。
もうざっくりでいいです。はい。
はい、ということで。
逆にちょっと自分でもうさんくささは出そうと思ってますからね。ちゃんと考えてもらうために。
素晴らしい、素晴らしい。はい。はい。こんなモバイルプリンスさんとお送りしていきたいと思います。まあ、はい、モバイルプリンスさんとはですね、まあ、ネット上で話題になっている様々なニュースについて、まあ、ざっくばらんにね、気軽に話していこうかなということでございます。さあ、ここで、本日の個人スポンサー、もう早速ついていただいてありがとうございます。毎日ね、スポンサーついていただいた方、お名前ご紹介しております。本日の個人スポンサー、小松さと子さん、ありがとうございます。
記念すべき1回目の。
はい、小松さんのおかげで本日の放送もやらせていただいております。ぜひともね、動画の概要欄から、もしくはセアルガイサポーターズで検索してチェックしていただければと思います。では、まあ、早速なんですけれども、まあ、第1回目とはいえ、まあ、なんかちょっとネットで起こった話をちょっとしていこうよという中で、はい、まあ、最近ネット上でちょっとざわついてるニュース何かなと思ったときに、まあ、鶴野武さん結構ざわつかせてるよなと思いまして、はいはいはい、僕自身も結構、それに対して意見をツイッターでつぶやいてたりしたんですね。
はい。
まあ、その概要というか詳細をご存じないという方もいらっしゃると思いますが、はい。ちょっとモバイルプリンスさん、ちょっと簡単に経緯のご説明をしていただけますでしょうか。
はい、まあ、少し前になんですけど、9月4日にですね、タレントの鶴野武さんが、農林水産省が、まあ、最近、この家畜とか、農作物トラクターなどの機械の盗難被害が発生してますよという、まあ、注意喚起の投稿に、まあ、引用リツイートで、まあ、被せる形で、まあ、うちの畑も最近パクチーやられましたと。で、括弧で、現行犯でしたが、日本語わからないの一点張りで括弧閉じので、気をつけてくださいと皆さん。悲しいですが監視カメラ取り付けましたというね。まあ、パクチーを盗まれたというね。ちょっと投稿がそもそものきっかけだったと。いうことですね。
なるほど、なるほど。でもこれに対して、まあ、はい、結構、批判と指摘のコメントが割と集まっていたんですけれども。
はい。
そういったコメントの中には、まあ、どういったものがあったんでしょうか。
そうですね。やっぱりまあ、そのね、パクチーが盗まれたってことで、まあ、ちょっと大丈夫でしたかっていう、そういう見舞うようなコメントとともに、やっぱりこのね、日本語わからないの一点張りということで、ちょっとまあ、これはね、まあ、ちょっと一般的な解釈をすると、日本語があまり、喋れない。はい。まあ、つまりは、日本人ではないというね、ニュアンスとしてすごく機能してるかと思うんですけれども、まあ、それに対して、まあ、やっぱりその外国人気をつけないと、いけないですよねっていう、こういうね、反応ですとか、あるいはまあそれに対してまあ差別ではないかというね、あるいはまあ差別ですっていうね、まあ、そういう、まあ、ちょっと二分するような反応がどんどん出て、それがまあちょっと、いわゆる炎上状態になったっていうのがね、まずは最初のきっかけだと思います。
うん、そうなんですよね。まあ、この、外国人ということに対して、 こう、盗まれたという窃盗被害と外国人が犯人なのではないかという、その情報が結びつくことで、なんかこう、外国人を見たら、こう、窃盗とか犯罪するんじゃないかというような、そういう偏見を助長するような、まあ、そういう効果が一連のつぶやきにあったんじゃないかという、はい、まあ、そういう問題点が指摘されてたのかなと僕なりには認識しているんです。うん
う
ん、
そうですね、うん。で、これですね、結構やっぱり鶴野さんに限らず、至るところにあって、これね、ちょっと僕も新聞の記事に書いたんですけど、今から3、4年ぐらい前に沖縄でちょっと拡散されたんですけど、最近、なんか道端で海藻海産物、乾燥海産物、
はいはいはい、
匂いを嗅がせて、それで拉致されるという、ちょっとね、まあそういう事件が発生してますと。中国から来た新しい犯罪のようです。皆さん気をつけてください。みたいな、いわゆるまあチェーンメールが、まあ過去に拡散されるというちょっとことがありまして。
ありましたね。はい、
で、まあこれね、いろんな人たちからもう沖縄で結構ルフされて LINE で来たんですけど、まあその頭の方になんか警察署に通ってる人からの何かこう情報ですとか、PTA からの情報ですとか、なんかいろんなこのね、どこどこからの情報ですって、まあ、本当に肥後流言みたいな形で、こういうふうにまあ投稿が来て、ほとんどの人は本当に信じてはいないんだけれども、注意するに越したことはないからっていう形で、多分拡散させたと思うんですよ。
うん、
で、まずそもそもね、まあ、デマとか噂とかを不用意に拡散させないっていうのはあるんですけど、なぜダメなのか、ね、用心するに越したことないではダメなのかっていうと、やっぱりそこに中国から来た新しい犯罪です。イコール、中国語を喋っている人を警戒しないといけないというね、まあ、そういう偏見とかに簡単に結びつきますよね。だから、その差別されない、まあ、いわゆる日本人とかからすると、用心するに越したことないからっていう形で、自分たちはリスクなく、こういったものをガンガン広めることができるんですけど、やっぱり外国人とか、まあ、その名指しされたような属性の人たちは、やっぱり怖いですよね。
そうなんですよね。これって、実は僕も、ちょっと経験があって、
はい。
沖縄の中で、ナイチャーって呼ばれる属性の人たちがいるんですよ。
はいはいはい。で、今度から来た人たちね。
って呼ばれる人たちは、いわゆる、県外出身で内地から来てる人たちっていう。
はいはいはい。
ニュアンスで、で、沖縄県内の人たちの中では、ちょっと実はこのナイチャーに対する偏見もあって。
はいはいはい。
ナイチャーって、ちょっと沖縄のこと見下してるよね、みたいな。
うん。あとはなんか信用できないとかね。
うん。そうそうそうそう。まあそういう偏見があって、で、やっぱり、そういうことを言う人がいると、それを聞いた人たちが、まず、内地出身の人を見るときに、そういう目で、最初から入ってしまって、で、むしろ、うさんくさいとことか、信用できへんところを、探しに行ってしまうみたいなところもあって。
はい、まあ、ステレオタイプをもとにね。それだから、関西人とかもありますよね。う
ん、ありますね。
うんうん。
関西人でしょ？面白いこと話してよっていうのがもう地獄のふりですよね、本当に、ね。
そうそうそう、まあステレオタイプですよね。ただ沖縄の人とかもやっぱりそういう形で、うん、沖縄の人ってこうなんでしょって、まあ偏見とかからのものが言われたり。だから、この差別っていうのは難しいのが、今の出身の話をしても、例えば私はまあ沖縄出身ですけど、県外に行った時にやっぱり差別的なことを言われたことは、何度か実はあります。でも逆に沖縄にいて、県外から出身の方に対して、まあ、そのね、ナイチャーとは直接言わなくても、やっぱりちょっとそういう偏見とかが自分の中にあって、ちょっとポロッと出てしまったかなとかね、そういうので、ちょっと傷つけてしまったのかなっていう時もあるので、まあ、差別の構造っていうのは必ずね、一方的な被害者でもなければ、加害者になることもあるっていう、ちょっとね、すごい複雑な構造になってるので。
そうですね。で、鶴野さんのことを、僕たちは、個人攻撃したいわけでもなくて、ディスりたいわけでもなくて、はい、まあ、鶴野さんの一連の発言から見られる、まあ、なんか問題点を、まあ、しっかり抽出しといて、でも自分たちの言動にフィードバックして気をつけていこうよっていう、まあ、そういう、まあ、話がした
そうですね。だから差別についてはやっぱり人に指摘する以上に、自分がやらかさないかってところがすごくあるので、やっぱりね、あんまり言えないですよね。
で、まず、今回のこの鶴野さんの話するときに、僕、ちゃんと切り分けとかないといけないなと思うのが、まず、パクチーを盗まれたという件に関しては、もう、鶴野さんはもう絶対的に被害者で、
ああ、そうですね。
それに関しては本当に、大変でしたねっていうことなんですけれども、うん、でも、それと、じゃあ、鶴野さんが発言した内容で、 差別を助長するようなものがあれば、そこはやっぱり見直していかないといけないですよねと。ここは完全に切り分けてお話ししていきましょうよということですね。
だから、今実はつるのたけしさんの名前で検索すると、スポーツ紙とかがちょっとウェブニュースでまとめてるんですよ。つるのたけし炎上みたいな。でもそれ見ると、パクチー盗まれた被害者にもかかわらず、言いがかりをつけられてかわいそうみたいな着地で終わらせてるスポーツ紙とかが結構多くて、だからこの件なんかよくわかんないなと思って普通に調べたら、多分そういった、まあ普通のね、スポーツ紙とかのニュースチェックすると、あ、なんかつるのさんかわいそうとかね、まあ、そういうことで終わりそうなので、ちょっとこの番組なんかでは、そこからもう一つはね、深掘りはしたいなと思ってますけど。
そうですね。で、まあ、つるのさんもやっぱりこう、俺被害者なのにと、なんで俺が責められないといけないんだっていうような、発信もされていらっしゃったんですけれども、
はい、
今ね、結構ね、ここ気をつけないといけないなということがあって、
はい、
何か例えば被害者なのに大変なのにっていう情緒的なものに紛れを紛れ込ませて、本来指摘されている差別を助長する発言についてはなんかこう、うやむやにされてしまうような、情緒的なものを織り混ぜることで問題の本質がこううやむやになってしまうという、これ結構あると思うんですよ。例えばね、安倍総理の辞任に関しても体調悪くなっちゃったから辞めますと。
うんうんうん。
ああ、体調悪い中頑張ったんだ、お疲れ様ですっていう情緒的なものに紛れ込んで、いろんな政権の問題点とか責任取らなあかん点とか批判されるべき点も、何かこううやむやになってしまっているという点を僕は非常に空気として感じるので、安倍さんが体調悪いのは安倍さん体調悪いこと。それは大変でしたねと。でも、問題点はここですよね。そこはちゃんと、言及していきましょうよっていう、こう、しっかり分けて、問題点は追求していこうという、これがとっても今大事だな。セパレートしようよということ
は大事。セパレートね。だから、前、セアロガイおじさんと打ち合わせしてるときに、ちょっとポロッと、なんかその言葉が出たんですけど、うん、なんかやっぱり、因数分解、なんか、事象を分けていく、最小単位に。その作業が結構大事だなと思ってて、ネットで一辺倒の誰がこういうこと言った、それに対してこういう反応しただけだと、本質がちょっと見えないので、セアロガウズさんの動画なんかでも結構その問題の本質を読むは交えながら、因数分解して、一番根っこの基礎となっている素数をちゃんと指摘するみたいなところをやってると思うんですけど、なんか月曜日はそのなんかアップデートっていうね、価値観とかアップデートしていこうっていうのに加えて、そもそものなんかいろいろ問題になってることとか話題になってることを、なんか因数分解していきたいなっては勝手にちょっと思ってますけどね。
そうですね。していきましょう。ここはまず、大前提じゃ分けていきましょうねと。
はい、分けましょうと。はい。
盗まれたのはもうかわいそう。俺ももうパクチー大好きなんでね。パクチー乗せ放題の蕎麦屋さん行っても、蕎麦の上にパクチー乗ってるっていうか、もうパクチーの下に麺敷いてるぐらいの、なんかそこぐらいの、大量のパクチーをやるぐらい、本当に好きなんで、もうこの気持ちはすごく、痛いほどわかる。どんまい。はい。
いや、僕逆にパクチーマジでダメなんですよ。もうここがもう今もうはい、鶴の際にパクチー論争に今もしかしたら。
ずれ
パクチーがマジでダメで、パクハラとか受けまくるんで。ちょっと今、まさかのね、ここまでもう一心同体だと思ってたのに、ここでめちゃくちゃな壁ができるっていう。パクチーの与野党攻防が、はい。
パクチーはもうまだおいおいやっていくとして、
はい。
で、まあ、いろいろと指摘を受けた中で、まあ、割と、つるのさんは、まあ、ご自身の問題点に向き合うというよりかは、やっぱり、俺は盗まれた被害者なんだから、差別なんて感情はないですよというふうな、まあ、むしろそういう発信をされていらっしゃったんですよね。
そうですね。いろいろある中で、まあ、9月12日だから、もう最初の投稿から1週間近く経って、もう要はいろんな人たちからいろんな指摘が来ても止まらなかったから、うん、まあ、正直多分、鶴野さんも相当な量のいろんな意見来てるから、もう勘弁してくれよって気持ちは正直あったと思います。だからもう、そもそも、いや、僕も差別っていう感情ないですし、うん、もう差別なんて今後もしませんので、うん、もう皆さんそこのとこよろしくみたいな、そういう、ま、締め方をしたんですけど、うん、このね、やっぱり差別という概念がないっていう、もう最初に来てるんですけど、やっぱり差別って概念がなくても、自分にする意識がなくても、やっぱやってしまうし、うん、やってしまったことあるし、僕も、多分。
うん。
だからやっぱりね、うん、だからもうなんか、今後もしません、 切りみたいなのでは多分終わらずに、ハラスメントとかも多分そうですね、うん、セクハラとかパワハラも本人は多分やってる自覚がないんだけど相手が嫌がってる、
うん、うん、そうですよね。差別ってやろうと思ってやってる人って実は少ないと思うんですよ、
うんうん、そうですよね。その数は少ないと思います
ね。この人種とかこの外国人は俺の例えば日本よりも劣るから、日本国民よりも劣るから、もう雑な扱いしてええやろとか、侮蔑してええやろバーカって言ってる人たちって、そんなもうゴリゴリのレイシストって多分少ないと思うんですよ。
はい。
けどこの今の社会構造の中で無意識に差別意識が刷り込まれて、無自覚に差別的な行動を、発露させてるというふうな僕は認識なんですね。
そうですね。
うん。だからね、例えばなんですけど、例えば沖縄の基地問題に置き換えてみると、
はい、
まあ今沖縄にね基地負担が非常に多くあると、で他のところに基地他の県に移そうかって話になった時に、いや他の県に移そうっていう話になったらもう反発がすごいからそれは無理やという、
うんうんうん、
時に、いや沖縄県民もめちゃめちゃ反発してるんですけどと、じゃあ他の県は反発してダメで、じゃあ沖縄は反発しても推し進められるとなったら、これはやっぱり沖縄差別っていう意識がなかったとしても結果的にこれは差別だと思うんですよ、
うんうんうん、
なんとなく今見てる人の中にも、まあ沖縄に任せといたらええやんとか、沖縄にの人たちのところに今あるし、うちに来るよりはもう沖縄にあるのでええやんって思ってたら、それはひょっとしたら無意識な差別なんじゃないかなとは僕思いますね。
差別はだからね、本当になんかね、ある属性では差別されてる側の人が違う問題になったら、差別する側とかにも本当に転ぶので、ちょっとね、だからもう自分がそういう概念がない、差別は絶対しない、そういう人間じゃないから大丈夫ではないっていうところを、まあこの鶴野さんがすごく気づかせてくれたなと思ってるので、
うん、
うん、まあ人がどうこうというか、まず自分自身なんですけど、
うん、そうですね。で、やっぱりこう、いろんな指摘がバーって来て、僕でもね、あんだけの指摘来たら、あれやっぱ俺おかしいんかなって、やっぱ自分の方向にベクトルが向かなかったというのは、
うんうんうん、
やっぱそこが怖いところで、一度指摘を受け付けないっていうモードに入ってしまうと、もう自分の方、内向的なベクトルがなくなってしまうというね、とこがすごく怖くて、だからね、これツイッターにも僕書いたんですけれども、無自覚を自覚するのってものすごい難しいじゃないですか。
難しいですね。
ものすごい難しいから、やっぱり第三者からの指摘がないと絶対に気づけないんですよね。だから他者からの指摘をすごく大事にして、自分と向き合う強さみたいなのを持っていかないといけないなって考えてて、って考えた時に僕、こう差別意識ってちょっと鼻毛に似てるなって思うとこがあって
なるほどね。
鼻毛って出てても自分で気づけないじゃないですか。
うん、気づかない気づかない。
人様からご指摘いただかないとなかなか気づけないじゃないですか。
はい。
でもお前鼻毛出てんぞって言われた時恥ずかしいやん、なんか、
うんうん、
うわ出てたって言った時にこう、あ恥ずかしいって言ってキュッて自分でこうできる人と、恥ずかしい、認めたくない、いや俺は鼻毛出てないってこう開き直る人。
うんうんうん。
出てんねんけど、いや出てない。そもそも俺の鼻には鼻毛という概念がないみたいな、なんか。いや、あるよ。みんなにあるから気づいてないだけやからっていう。
なんかこれはヒゲですみたいな。うん。
これは比較的鼻の内側にあるヒゲです。
ヒゲですっていう。これはカテゴリー的にはヒゲですっていう。鼻毛という意識はありませんみたいなね。
そっかそっかっていう、思うので、本当にこの、自分の中にある差別意識を、自覚していくという、これがまず第一歩なのかなとすごく思いましたね。
うん、
うん、でまあ鶴野健さんのこう言動から見てですね、まあ自分に何かこう学べるところはないかなという目線で入れたらなと思います。はい。あとなんかもうプリさん、ちょっとぼちぼち時間も迫ってるんですけれども、言い残していること、はい、 ないですかね。
あ、いや、ちょっとまあこの件に関して言うと、ごめんなさい、ちょっとこの外国人の犯罪率みたいなものも、ちょっと議論に上ったんですけど、うん、これ、はい、まさにあのね、今アメリカのブラックライブズマーター、はい、あの、大坂なおみ選手ともリンクすると思うんですけど、うん、まあこの犯罪率が高いか低いかってところがあるんですけど、この辺もでも実は結構丁寧な議論が必要だなと思ってて、数字上そんなに実は高くないんですけど、外国人の犯罪率みたいなものは。でも仮に高かったとしても、そんなもん警察とかが偏見をもとに重点的に取り締まったりとか、しつこく何か職質したりとかね、そういったものでしょっぴいていけば率は多分上がっていくので、その辺をだけでなんか外国人はちょっと危険な奴らとかね、そういう形でレッテル貼りとか、まあ、なんか先入観持つのも良くないんじゃないかなと、ちょっと思ってます。数字は時に嘘をつきますので。はい。
なるほどな。
多角的にちょっと考えたいですね。
うん、その数字だけでパッと見て、あ、やばいな。っていう、うん。
差別を正当化するときにね、はい。数字持ち出しつつ、可能性があるんですけど。
そうですね。あと、なんか、差別する意識はないと。私のした発言に、差別の意図はなかったっていう。
ああ、それ謝罪ありますね。
うん。開き直り文言ってやっぱりあるんですけど、これやっぱ結構僕危険だなと思ってて、差別意識がなくても、差別を助長する効果があったら、やっぱこれはもう差別的発言と認定されるものだと思うんですよね。
しかも無自覚でやってた方がやばいっていう側面もありますからね。分かっててやるのもやばいけど、分からないでやってたら本当にね、直すきっかけがなかったりしますからね。
そうですね。だから、差別する意図はなかったっていう言葉を本番に気をつけて、じゃあ差別、その発言で差別を助長する効果はなかったのかっていうところを考えた方がいいのかなっていうふうに思ったり
もしました
。そうですね。はい。で、まあ、ぼちぼちと、あっという間ですね、もう30分経っちゃって。
いや、すぐですよ。
だったんですけれども、
もうそろそろもぐもぐタイム行かないと。
だからそのね、沖縄のラジオどこだけどれだけの人数が見てるかがわからんから。
いや、アップも聞いてもらうようにね、月金で朝やってますから。
RBCI
ラジオで。
どっちも聞いていただきたいと思います。はい。はい、じゃあぼちぼちお時間やってまいりました。はい。まあ第1回目の放送ということで、まあいろいろと不備もございましたが。まあ、ちょっとずつまた修正改善しながらね、やっていきたいと思いますんで、よろしくお願いいたします。そしてこの放送の音声は、ポッドキャストの方に格納してまいりますので、音声だけでも後ほど聞けるようになります。よかったらそちらもお聞きいただければと思います。はい。さあでは、ぼちぼち締めさせていただきたいと思いますが、番組の感想、ハッシュタグ、セアロガイラジオでつぶやいていただければと思います。この番組は、ビレッジアゲインアソシエーション、そしてリスナーの皆様に支えられてお送りしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。